ハイサイキャンのユンタクラジオのお時間です。この番組は東京の片隅で鍼灸師をしているアラフォーおじさんゲイが日常のたわいない話や皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。暇つぶしのお供にぜひ聞いてってください。いやはや2月ももう終わりますね。今ねこれを収録しているのが2月28日で2月最終日となっております。早いね、2025年イエーイってなったのにもう2月が終わってしまいまして、まあ、2月ってね日が少ないから早く感じるのかもしれないけど、でも皆さんももうお気づきかもしれないんですけど、私のこの鼻声お杉さんがね早速もう猛威を振るっておりまして、私は目もシパシパして鼻水もズビズビチャパチャパブンブンブンでございます。あーちょっとね2月3月は私この鼻をすする音がすごくて、収録中も何回ももうズビズビ鼻をすすっておりまして、いや汚いなこれは聞かせられないっていうことで、カットするのも編集するのも大変だしね、頭もちょっとぼーっとして眠たい感じになっちゃってうまく喋れないので、きっとね3月とまた4月頭ぐらいまではポッドキャストの更新が滞るかと思うんですけども、ご容赦ください。花粉症を持ってない人っているじゃない、私結構体感的には3人に1人ぐらい花粉症だと思ってるので、私花粉ないんですよねみたいな人たちも結構多くて、めっちゃ羨ましい、すっごく羨ましい。沖縄って花粉ないんじゃないのって言われるんですけども、ないんですよ沖縄は杉がね。でも上京してきてからもう10年ぐらい経っちゃったので、10年以上経ってるので、私はもう私の容量を超えた杉花粉を摂取してしまったんでしょうね。見事アレルギーが発症してしまいまして、もうどうにかしてほしい。なんかさあったじゃない、花粉が出ない杉が栽培可能だっていうニュースを私はどっかで昔見かけたことがあるんだけども、それはね全然実現されません。日本政府さん頑張ってくれませんか、マジで。杉花粉のさ医療費だけでさ、どれぐらいの医療費が圧迫切迫されてるんでしょうか、もしくはどれぐらい医療業界が儲かってるんでしょうか。腹立つわ、私花粉症の薬にこれ以上お金を払いたくないんですけど花粉症のお仲間の皆さん頑張りましょうね。こっからですよね、2月3月4月と。あー憂鬱。さて気を取り直して、今日はねお便りを紹介したいと思います。嬉しいお便り。ユンタクネーム体のあちこちかもう一度いきます。体のあちこちカチンコチンさんです早口言葉みたいだねありがとうございます。カチンコチンさん、投稿内容、キャンさんこんにちは、もしくはこんばんは。いつも楽しくまったりとユンタクラジオを拝聴させていただいています。キャンさんの優しい人柄と雰囲気が伝わってくるようで、聞いてて心がとても癒されます。わー、ありがとうございます。さて本日はキャンさんに質問があって投稿させていただきました。お互いに惹かれ合って楽しい思い出を作れていたけれども、突然のやむにやまれぬ事情で喧嘩とかではなく音信不通となってしまい、そのまま自然消滅してしまった人はいますか。もしそんな人がいたとしたら、あのまま結ばれていたらどうだっただろうと思い出すことはありますか。さらにその人を偶然にも街中で見かけてしまったらどうします。しかも今ではお互いに新しいパートナーが隣にいる状況で、てんてんてん。あらまあ、これからもユンタクラジオを楽しみにしてます。キャンさんのますますのご健康とご活躍をお祈りしております。カチンコチンさん、お便りありがとうございました。いやー、カチンコチンさん、ちょっとそういう方と偶然街中でお会いしちゃったんですかね。すごい、それはドラマティックですね。いやー、それでさ、なんか、あ、違う人と歩いてる、 一つタイミングが違えばその隣歩いてたのは俺だったのにみたいなことを思っちゃったりしたんですかね。うわあ、私はね、残念ながらそういう自然消滅といったような経験はありません。しかもこの仲いいのに突然音信不通になっちゃったみたいな、そういう事情とかそういうものは今まで経験したことがなくて、逆にさ、冷めてて多分向こうこれ冷めてるんだろうなって、連絡がどんどんなくなってきてさ、あのなんか遊んでる時もうーんってちょっと無言が続いたりとか、あ、なんか別れを切り出さないけどもこちらからの別れを切り出されるのを待ってるのかなとかで、連絡取らなくて会わない日々が続いてみたいな、これ自然消滅狙ってるんじゃないかなみたいないう空気を察すると、私はちゃんと答えを出しましょうと、今の関係性見直しませんかみたいな打診をして、ちゃんと区切りをつけた別れをするので、あんまりね、自然消滅とかっていうのはね、あんまりというか一回も経験がないですね。でもね、あのまま結ばれていたらどうだっただろうっていうようなことはあります。なんかさ、若い頃って恋愛の好きに至るまでに、あ、この人いいなっていうちょっと第一印象というかフィーリングで、この人いい感じだな、恋に進みそうだなっていうのが一人だけじゃない場合があるじゃないですか。僕もあったんですよ。二人同時にたまたま知り合って、あ、この人いいな、あ、この子もいいな、で向こうからもいいって思ってくれてて、ご飯行こうよみたいなのが本当に同時進行で起きた時期があって、多分それってもう早いもの勝ちなんでしょうね。一番最初にこのご飯行っていい感じになった人がいて、その人の次の週か、そのまた次の週ぐらいかなに、もう一人の方とご飯に行ってっていう感じで、どっちもね可愛いし行けたんですよでもどっちも真面目なので、本当にご飯だけ、こういうエロな関係はなくて、これからお互い知っていこうよみたいな、真剣に僕のことを恋愛対象として見てくれてるような感じのご飯だったんですよね、2人とも。で、2番目、後からご飯の約束をした人が、他にもこういう人いるのって聞いてきたの、他にもいい人いるのって聞いてきたから、変に嘘はつきたくなかったから、あ、好きとかじゃないけどちょっとね気になってるいい感じの人っていうのはちらほらっていうか、うん、一人いるかなみたいな、でもまだ全然だよ、ご飯行ってるだけの関係でどうなるか分かんないしみたいな、っていうことを言っちゃったんですよね。そしたらさ、その人はなんだ他にいるんだってなって温度下がっちゃったのよ。でもこのまで、この温度下がる直前まではめっちゃキャンちゃんのことめっちゃいいと思ってるみたいなこと言ってくれて、結構グイグイ来てくれる方だったんで、それがね、私はとてもキュンキュン来てて、あーいいなーって思ってたんだけど、変に嘘つきたくないと思っちゃったから、他にもご飯行ってる人いるよっていうのを言って、まあそれでダメになっちゃったっていう部分があったんですよ。で、その人と終わるというか、もうそのご飯だけでダメになっちゃって、一回きりで何もなく終わって、数年後に再会して、なんか、あ、元気久しぶりだねって言ったら、数年後に会った時もね、やっぱイケてたんですよ可愛いなと思って、あー、なんかで、その人が、あ、元気そうだねキャンちゃん、なんか今の付き合ってる人ともすごい仲良さそうで長いよねみたいな感じで、あ、そうなんですみたいな話をしてて、あー、でもこれなんかこの人ともし付き合ってる世界線あっただろうなみたいなのが不意によぎってね、なんか、あー、どうだっただろうなって思うことはね、私もねありました。でもね、やっぱご縁がなかったんですよね、そういうのってね。こういう妄想とか空想にふけるのはいいけど、やっぱたらればを考えてもね、仕方ないと言いますか、 カチンコチンさんもねきっとねなんかいいそういう経験があってさいろいろ思っちゃったんだろうけど、今お互いがパートナーいるんだったらね、もうそこはもうそのパートナーを大事にするしかないですよね。まあ、パートナーに不満があるんだったらご自由に自己責任で動いてもらってもいいと思うんですけど、でも思い出ってさ美化されるからさ、あの時この人と付き合ってたらみたいなのはね考えてもしょうがないよね。美化された中でしかもう進まないからさ。でもコロナ禍の時緊急事態宣言が出る直前にいい感じになって、でも緊急事態宣言が出たからいい感じだったのにお互いの家に行き来できずに疎遠になって自然消滅したっていうカップルの話を私は何組か聞いたことがあるので、意外とそういう経験をしてる方多いかもしれないですね。カチンコチンさんもその口ですかね。コロナとかそういったああいうもう世界的なそのね情勢によって引き裂かれた仲だったりするんでしょうか。なんかタイミングだよね、すごいよね。だからね、あの時うまくいってればとか、あの時ああしてればみたいので変わるんだもんね、今付き合ってるか付き合ってないかが。それってすごいことだよねなんかすごい感傷に浸っちゃいました。カチンコチンさん、ナイスお便りありがとうございます。またお便りお待ちしてます。さてさて、話は変わるんですけども、私ね今ねキャンのユンダクラジオのこの挿入曲、話題を切り替える時に使う BGM といいますか、効果音といいますか、そういうのをね作成したいと思ってるんですよ。なんか今ねドドンとかピロリロリンとかおうみたいな、なんかフリー素材拾ってきたフリー素材で話を切り替えてるんですけども、僕ねゲイのポッドキャストいろいろ聞いてまして、最近すごくお気に入りで聞いててとても好きな番組があるんですけども、オジポップっていうポッドキャスト番組、皆さんご存知でしょうか。3人組の僕よりもちょっと上のお兄さん世代、40代半ばから後半ぐらいの世代なのかな、の3人組のゲイの方たちがやってる番組なんですけども、おしゃれなんですよ。とてもこの多分詳しい人がいるんですかね、メンバーさんに。ペルルリンみたいな、なんかオジポップみたいな可愛いタイトルコールがありまして、なんか音楽もおしゃれだし、話してる内容ももちろんとても楽しいので、僕洗濯物畳んでる時にめっちゃ聞くんですけども、しかも一人ねなんか素直さんっていう人がね、なんか本人も言われたことあるか分かんないですけど、マツコデラックスさんに、マツコデラックスが今喋ってるみたいな感じで、ちょっとマツコデラックス味があるんですよなんかねすごくそれが刺さるというか、とても好きなので気になった方は聞いてほしいんですけど、とにかくねオジポップっていうのがね可愛くて、私もね超真似したいと思って、なんかはーいユンタクみたいな、なんかユンタクみたいな感じでやりたいんですよ。だからこれ聞いてるねリスナーの皆様でね、あ俺ちょっとしたそういう BGM 作れるぜ、効果音できるぜみたいな方がいましたら、ちょっと私仕事として依頼したいので DM とかお便りくれませんかね。それかまあ、あ私のお友達そういうのやってるよみたいな方がいらっしゃいましたら、相談なんか紹介してほしくて、ユンタクみたいなゆるい感じのイメージでやりたいんですけども、ぜひぜひお願いします。自分でもね作れないかと思って、音楽制作みたいなアプリとかそういうのがあるかなと思って調べてみたら、アップルのね楽曲制作っていう AI 楽曲制作かなみたいなアプリがあったんですよ。だからあこれもしかしたら作れるかもと思って、なんかあるじゃないですかテーマみたいな、 ラジオの BGM で使えるウクレレとか三味線とかそういう楽器を使ったようなテーマで曲を作ってほしいっていう AI にお願いをして、そしたら AI がこの読み込んでそれを今制作中ですって言って、5分ぐらいで今制作中です、制作中ですってやって作れたんですよ。でもその楽曲制作はこの歌詞がついちゃってて、その BGM としての音楽の音だけじゃなくて、なんかね歌がついちゃったんですよ。しかも2パターンあって、女性ボーカルと男性ボーカルバージョンがあってでなんかそのBGM で使えそうなウクレレと三味線の感じでお願いしますって言ったのに、タイトルが夜の静寂ってきてなんか夜のドライブみたいな、そこで2人の永遠の愛を誓うみたいな、ちょっとエモい歌が作れちゃったんですよ。本当にね、実はそれをね紹介したいんですけど、やっぱ AI で作ったこの著作権っていうのは私にはないらしくて、この公共に放送するのはまた多分お金がかかっちゃうとか権利の問題があるからできないと思うんですけど、めっちゃエモい曲を作れたんですよ。え、これ売れるんじゃないって思う感じで、でも途中でね、なんか歌詞にウクレレの音と三味線の旋律に包まれてみたいな歌詞があって、いやそこはそのまま歌詞使うなよって思ったんですけど、そこだけすごい違和感なんですよね。2人の愛を誓う歌詞にいきなりウクレレと三味線という単語が入ってくるので、なんかそこだけちょっとなって思うんですけど、全体的にすっごいエモい曲ができるんで、楽曲制作っていうアプリです。気になる人はね、ちょっと iPhone 使ってる人は多分落とせると思うんだけど、違う、楽曲制作じゃなかった、全然違った、 AI ソングっていうアプリです。 AI ソングってアプリで楽曲制作ができるから、ちょっと気になる人はさ、やってほしい。すごく面白かった。はい、今回のキャンのユンタクラジオはここまでとなります。今回はね、お便りを紹介できたのでとても嬉しいです。キャンのユンタクラジオでは皆さんからのお便りや感想、コメント何でもお待ちしております。いいねとかちゃんと押してねみんなのリアクションが私のモチベに直につながっておりますので会った時にキャンちゃん聞いたよじゃなくて、ちゃんといいねをしてくださいね。あと X のアカウントを作ったんですよ。インスタグラムは作ってないけども、 X のアカウント、キャンのユンタクラジオでこの公開したよっていうのとか更新しているので、良い頃皆さんはキャンのユンタクラジオの X もフォローしていただけると嬉しいです。あとね、なんか言いたかったんだよな。そうだ、Spotify とか Apple のポッドキャストとか、まあこれを配信してるスタンド FM とか、ちゃんと分析できるんですよ。アナリティクス、リスナー分析みたいのをちゃんと見れるようになっておりまして、で Spotify はリスナーさんの年齢層も世代もわかるのね。そしたらね、なんか17歳以下が 2% いたので、18歳から24 23歳の超若手も 2% ぐらいいて、本当に数名なんですけども、若い子も聞いてるんだっていうふうに私反省しまして、とても下品なね下ネタとか本当にちょっとマイルドにしようと思いました。やっぱ青少年育成条例に引っかかるおっさんゲイでいてはならぬと思って、できればね、その LGBT とかそういうので悩んでるそういう方たちに、あ、こんなおっさんゲイいるんだったら私大丈夫かって思えるような、そんな番組に、いや、そこを目指してもあれか誰も求めてないかとりあえずね、皆さんの癒しになるように今後も頑張っていきたいと思いますので、来月は花粉に負けるな私だったらいいなと思ってるんですけど、まあ皆さん頑張っていきましょうね。それではまた次回をお楽しみに。